最近ゲーム業界的なニュースとかって、
うん、
インターネットでニュース見ることが増えてきたんで、結構多く見ることできるじゃないですか。
はいはいはいはい。
まあ他にもね、最近ね、あるテレビ番組で、
うん、
著名なね、ゲームを作っているクリエイターさんが出てたんですけれども、メールでも来てましたよね。
あ、こちらですかね。
はい。
こちらお名前プロロさんです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
中林の犬さん、蛇さん、こんにちは。
はい。
蛇さんは誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。先日、某しくじった人が先生をする番組を見ていたんですよ。
うん。
その時の題材が、ファイナルファンタジー14だったんですよ。
はい。
それで思いついたんですよ。
うん。
バクボンバーマンをリクエストしてみようって。
うん。なぜ？
作品もメーカーが違う。実はちょっと関係しているんですよね、これ。番組の先生で出ていたのが、株式会社スクエアエニックス取締役執行委員。兼ファイナルファンタジー14プロデューサー兼ディレクター兼ファイナルファンタジー16プロデューサーの吉田直樹氏でした。
はいはいはい。
この人がバクボンバーマン2作っていたんですよ。
はい。
それでね、
うん、
どうせなら2作目の前に1作目をリクエストしてみたの。バクボンバーマンはどちらもそこそこ難しかったので中林ルールにはちょうどいいかなと思いました。追伸、ハードは64なので手に入ったらでいいですよ。優しいでしょ。ということでございます。なんでこれところどころ可愛らしいんだよ。
というより、うん、読んじゃいましたね。
ね、読んじゃいましたね。
あれですね。前も、
うん、
基本的にメールで読まれたタイトルは、
もちろん入れますね。
はい、ということで、で、我々、
うん、
今現在、任天堂64は、
所持しておりません。
はい、ということで、うん、ポロロさんが言ってる通りね、
うん、ね、
64でしか出てないタイトルなんだ、これ。うん、
まあ、イコール。ね、本体もついてきますよ。
読んじゃいましたね。
読んじゃいましたね。来ちゃいましたからね。ま
あ、皆様のね、リクエストは、うん、もうすべて、
はい。
全身で受け止めるという形で、
もちろんです。
いきたいと思いますので、はい、どうも、ポロロさん、ありがとうございます。まあ、確かにね、ポロロさんの言う通り、しくじり先生っていうテレビ番組でね、
はいはいはい。
ファイナルファンタジー14って一回ゼロから作り直してるっていう経緯があるので、
ああ、なるほど。
それに対してご紹介されているんですよね。
うん、うん、うん。
その前に、もともと吉田直樹さんっていうのはハドソンにいて、
うん。
で、ハドソンで、バクボンバーマン2の開発に携わったっていう経歴を持つ人だったって話なんですよ。
そこからの、これね。
はいはいはい。で、YouTube とかでね、公式で抜粋した部分とかのシーン見れたりしますので、
うん、
よかったらね、検索してみていただければとは思うんですけど、
うん、
非常に面白くね、わかりやすくお話しされてますので、大変面白いと思います。
お
ー。まあ、あと、プラス、まあ、ちょっと本体に関しては、ポロロさんのリクエストはバクボンバーマンでったんで、違うんですけど、
うん、
まあ、機会があればね、インターネットゲームとかね、
はいはい、
MMORPG ってやれてるやつとか、全然やる分にも我々ね、構わないと思いますけれども、
そうですね。
まあ、もうそうもあるんだけど、うん、まあ、2週間でやるには結構大変でしょってやれたりもすると思うけどね。うん、
まあ、やれるとこまでって感じですな。
はい。あ、まあ、でも、ボンバーマン自体はね、本当にみんなで楽しめるゲームでもありますし、
ですね。
もう本当に名作は色褪せないというか、
うん、
いろいろあると思いますので、よかったらね、皆様もね、チェックしてみていただけたらなと思います。はい、あとね、短いけれども、ちょっとツイッターの方でご紹介させていただきたいと思います。
はい。
水流さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
172号店、拝聴完了。
お。
サーカディア、例えでときメモのようなゲーム、その話も聞かねば、うん、と。エルデンリング、作家のマーティン氏には前日談と神話だけを依頼。ストーリーにすると世界観を壊してしまうかもとか、リスペクトすごいとコメントいただいております。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
そうね、私の方の、ね、前回のレポートで、うん、ゲームの本筋ではなくて、
うん、
そのゲームの世界を作り上げる、神話があって、
はい、
その神話を作ってくださいと。
うんうん、
なんで、それはもともと今の現段階の時系列よりも、ほんとはるか昔にあった世界の話だっていうものを作ってもらってるんですけれども。これあると、その、まあさ、実際大体あってスピンオフってよく生まれやすいからさ。
うんうんうんうん、
そのスピンオフの絡みで、その、過去の話があるとかっていうのは結構あるんですけど。
はいはい。
もう前提としてもうすでにこの世界は出来上がってるんですっていうものがあると話に深みができたりとかもするじゃないですか。
ああ、なるほどね。
うん。なんだけど、まあ、フロムソフトウェアの作品っていうのは基本的にそういう大前提があるけれども、
うん、
これはあくまでただ見せるだけっていうのが多い風潮あるから、なんで考察する人も増えているっていう形なんだよ。
なるほど、なるほど。
という形で、大変皆さんね、エルデンリングに関しては、本当何これって思うけれども、うん、考察してみると実はいろんなところで整合性が取れてるみたいなのが見つかったりするから。
らしいね。
うん。まあ前も言いましたけれども、初心者がやるっていうことを別に間口を閉じてるわけではないから、
うんうん、
大変難しいけれども、やる価値はね、大変あると思いますから、ぜひ皆さんもね、チェックしてみていただけたらなと 思います。ということで、水流さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それでは番組情報やアルファグッズのサービスは、ALFA ラジオで検索お願いします。
それでは本日も開店いたしまーす。
3、2、1。テレビゲームの中林！
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や、今実際にプレイ者の感想などを話していこうという番組でございます。
173号店お待たせいたしました。こちらをご紹介いたします。
まずは、
エンディングまで泣くんじゃない。お楽しみに。
M を取ったら他人です。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage. アルファ。
テレビゲームの中林。
うん。
名物。
お。
本題入る前の。
うん。
リスナーさんからの。
お。
リクエストを。ご紹介しようのコーナー。
はい。
はい。早速参りましょうか。
はい、行きます。こちらお名前。特にネタがないメイプルさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、お二方お久しぶりです。最近全然ネタが出ないので、うん、お便りサボっていたメイプルです。
うん。
今度ですね、4月7日に、以前リクエストしたクロノクロスが、なんと、いろいろなプラットフォームにてリマスターとして出ます。うん、というわけで、リクエストしようと思います。
うん、
最近のリマスターリメイクブームすごいですね。うん、まさか出るとは思っていなかった、あのゲームのリメイクまでも出るとは、とかあります。
うん、
また最近間近になったらこちらもリクエストしようと思います。ゲームタイトル言わなくてもわかるでしょう。あなた方二人ならというわけで今後もテレビゲームの中林楽しみにしています。というわけでございます。
はい、ということでありがとうございます。うん、確かにね、ゲーム業界的に言うと、
はい、
HD リマスターとは違って、
HD2D リマスター？
そうそうそう、うん、HD2D ってね、要はそのドット絵をそのまま生かした状態で、うん、今の現代のプラットフォームでもできるようにする、
うん、
みたいな試みがたくさんなされている中、まあ ね、何回か前にやったドラクエ3とかもね、
うん、
できたりとか、で改めて思うんだけど、もちろんゲームって技術力の進歩としてはやっぱグラフィックの進化とかたくさん出てくるとは思うんですけれども、まあねうん、どっちかというとそのゲームとしての楽しさ、
うん
は、グラフィックの部分が関係ない部分のところで楽しませてくれるっていう部分もあったりするっていう。
えい。
まあ、これはどっちかっていうと、お芝居的に演出の問題だよね。
そうだね。
うん。
うん。
多分その考え方の違いなんだと思う。
ああ、ね、
ただ逆に、グラフィック自体が面白さに直結するゲームっていうのもあったりするじゃん。
まあまあまあ、うん。
あの、グランツーリスモみたいなさ、うん、車の挙動をリアルにするとかっていう。
そうね。
うん。そのリアリティを追求していくっていうこともできるようになる。
うん。
ただ今回取り上げているマザーに関しては、まだその、ファミコンとか、
うん。
スーファミとかってその要はまだその容量に制限をどうしても考えないといけなくなってくるっていう時期も来ているものではあったりするから、うんうん、まあその今と昔ではだいぶそのゲームとしての捉え方はだいぶ変わってるんじゃないかなってのもあったりしますよね。
うんうんうん、
まあちょっと真面目な話になっちゃいましたけれども、まあでも俺昔のゲームが今のゲームプレイヤーの感性に当てはまらないとは思わないし、
そうね。
逆を言えば、
うん、
触ってみたら面白いかもしれないっていうね、ゲームのシステム的な楽しさっていうものを知っていただきたいなっていう思いもあるし、
そうですね、
あと。新しいものは新しいなりの新発見はあるけれども、
うん、
昔のゲームをやっても今ハッとするようなものも あるっていうことを思っていただきたいっていうちょっとした強い思いがあるので、
そうですな。まあ何にせよとりあえず一旦触ってみてはいただけないでしょうかっていうところはある。
はい、
う
ん、これが我々のテレビゲームの中林の番組の作り方のルールなので、よかったら触ってみていただきたいなと思います、うん、だいぶね私の熱い思いをだいぶカレー臭に乗せてお話しさせていただきましたけれども、
うん、
はい、まあ、という思いはあります。
はい。
はい、ということでね、クロノクロス今回 ねこちらリクエスト来ておりますので、
うん、
配信される日に配信か？
そうだね。
多分ね、
うん、
4月7日ですから。
7日ですから。
ね、はい、ということでメンプルさんありがとうござい
ます。ありがとうございます。
まあ、うん、ということで私のちょっと熱い思いをちょっと語らせていただいたところで、まあマザーといえばね、
うん、
ほとんどその実際やった方がその自分の思い出になっている方も非常に多いと思うんです。ただこれマザーに限った話でもないと思うんだけど。
まあね。
ただマザーをやった人が、
うん、
そのマザーってこういう思い出がありますっていうのを多分各々持ってるゲームだなっていうのもなんか自分の経験上思うんですよ。
うんうんうんうん、
特に俺はやったことがなかったから。
あ、マザーね。
そう、うん、マザーをね。
うん、マザー2もそうだったよね。
そうそうそう、うん。俺は中林でマザー2を初めてやって、その時に衝撃を受けているタイプの人間だったりするから。
うん、
マザーってそのファミコンでまず1が出ました。
はい。
で、後に2が出ました。
うん、
あれだね、CM でさ、
うん、
マザー2って言いながら歌ってる CM が流れたりとか。あと、あれだよね、キャッチコピーで言ったら私がさっきオープニングで言ったエンディングまで泣くんじゃないみたいな。
エンディングまで泣くんじゃない。
とかね。ちょっと3に関してはごめん、ちょっとゲーム遠ざかってたからよくわかんないんだけど。
うん。
うん。みたいな感じで、その、結構印象的な CM があったりとか、
うんうん、
で特に多分俺が思うに多分ねその当時で多分ドリフ大爆笑がね火曜の特番かなんかでやってたと思うんだよ。
ほうほうほう。
その時って大体任天堂さんが CM のスポンサーに入ってて、
お
ードリフの大爆笑を見てたら任天堂の CM が見れるみたいな、なんかそんなイメージだった気するんだよね。
あ、そうだっけ。
うん。
ああ、
タッサンはでもなんかその任天堂の CM で覚えてるやつとかなんかある？
任天堂の CM、
うん、
そうだな、スーパーマリオ RPG とかかな。
ああ、パックンフラワーが、
あ、そうそうそう、なんか歌ってるやつ、
うん、うん、あと実写でゼルダの伝説が歌いながら踊ってる CM
もあったじゃん。 あったね。
そうそうそう、う
ん、あれかな、ファイアーエンブレムもあったかな。
ああ、歌うやつね、
うん、歌うやつね。
そう、
歌ばっかりだなでもやっぱ印象残りやすいね、歌の。
もうそれもあるし、やっぱりその印象、その思い出せば出てくるってことはやっぱ自分の記憶に残ってるものではあるから。
そうね。
だからそういう意味でもやっぱ子供のね、
うん、
夢を与えたっていうとちょっと軽くなっちゃうかもしれないけど、子供の思い出に残せる作り方は絶対してるはずなんだよね。
そうね。
で、実際このゲームをやった時もどっちかというと、
うん、
実際のね、プレイした感覚は後ほど感想をたくさん述べさせていただきたいと思うんですけれども、主人公子供だしさ。
うん。
で、多分プレイするのも多分子供を多分メインターゲットにしてるはずなんだよね、このゲーム。
そうだね。
という意味で言うと、うん、あの子供を動かしてて、
うん、
で、どこ行く、歩いていくのも結構自由にやっぱプレイしてくれるからさ。
そうね。
という意味でやっていったら、やっぱ子供じゃなくても実際あのゲームをプレイしてその時に思ったことが実際そのプレイヤー個人の思い出になるものだと思うから、
うんうんうん、
まあ実際そのことでいい思い出がある人も多いし、もしかしたらちょっとびっくりした思い出を持ってる方もいるかもしれませんので。
あ、そうね。
そう、皆様がどう思っているのかはもちろんそのプレイヤー各々感じ取っていただくということで、
うん、
まずはマザー一作目はね、どのようなゲームなのかをご紹介していきたいなと思います。
テレビゲームの中林。
1988年、アメリカの平和な田舎町、マザーズデイで突如起こる不思議な怪事件。動物は何かに操られるかのように暴れ、墓場からは屍が蘇り人を襲い出します。町外れに住んでいたとある一家の家でも、物が飛び交い人に襲いかかる怪現象が起きました。怪現象に遭遇した一人の少年はある決意をします。手元にあるのは曽祖父の残した日記、地図、ボロボロのバット、そして不思議な力、サイ。家族を守るため、この不思議な事件の原因を突き止めるために、少年は勇気を出して冒険の旅に出ました。1989年7月27日、任天堂初のオリジナルコマンド選択型 RPG、マザー。当時、多くの RPG の世界観は中世ファンタジーを彷彿とさせるものが一般的であった中、今作は現代アメリカの架空の地域で起こる怪事件をきっかけに、特別な存在ではない少年の大冒険が始まります。糸井重里が日々書き溜めていたアイデアを任天堂に持ち込める機会を偶然得ることができ、実現に至ります。世界観を含め、当時画期的であった要素がふんだんに盛り込まれており、十字キーで見下ろし型のフィールドを縦横に移動していくのがセオリーだったのですが、クォータービューで斜め移動ができるようになった点が目に見えてわかりやすい要素ではないでしょうか。その他、現代アメリカを舞台にしている点、そして戦闘とはいえ少年に直接武器を持たせるわけにはいかない点を考慮し、戦闘で使う装備品はバットやフライパンなどの日用品を使用していたり、回復アイテムは薬や食べ物で補う。どこかほのぼのとした雰囲気であり、 ノスタルジックで切なさを感じつつプレイを進めていく作品となっております。大容量で表現できる現在、多くの作品で見る点ではありますが、広いフィールドが用意されている中、街と外の境目をシームレスにしており、どこからが敵に襲われるのか、どこまで行くと街なのかがわからなくなっており、 RPG 独特のフィールドにある街はシンボルでわかるようになっているお約束ではなく、全てがつながっており、ゲームと現実の区別をなくさせるような配慮で作られた作品となっております。言葉のプロが紡ぎ出すユーモアあふれるハートフルな RPG マザーは、多くの個性的なテキストを読みながら多くの思い出を作ってくれます。現在ファミリーコンピューター、ニンテンドースイッチオンラインで配信されており、気軽にプレイが可能になっております。
テレビゲームの中林。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。
朗読なんに、5分で聞けるオリジナルストーリー。
各週木曜日、ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage. Alpha.
改めて、
うん、
エンディングまで泣くんじゃない。
うん。
まあ、泣くよね、あれね。
泣くのはどっちの泣くなんだろうね。
むずくて。
だよね。エンディングまで泣き言言うんじゃねえっていう。
で、俺たちちょっと解釈せざるを得ないぐらい、まずびっくりするぐらい難かったんだけど。
マジで難しかったね。
いやー、なんだろう、ファミコンならではって感じじゃないよね、あれね。
うん。
なんかマザー2って、うん、なんか戦闘関連で苦労した要素ってなかったんだよ。
どちらかというと優しかったイメージがあるんだけど。
そう、うん、あと何？ヒットポイントが50しかないのに100のダメージを食らってさ、やられてしまうんだけれども、うん、ヒットポイントが0になるまでの間、ちょっとタイムラグがあってさ。
ドラムロールでね。そう。ちょっとずつ減ってって。
で、0になるまでの間に行動する。
回復をすれば、助かるっていう、
ね。そう、みたいなね、うん、要素があったりとかっていう、ちょっとしたそのお遊び要素も結構多くて。
うん、
で、それ、マザーって、結構いろんなインタビュー記事とか調べてたんですよ。
おう。
で、マザー3って、で、一、うん、回開発中止が発表されてるのって知ってる？
あ、うん、それは知ってる。
うん。で、その後にゲームアドバンスで出ますっていうので、うん、リリースまで行ったんですけど、
うん、
その時の開発中止した時の、
う
ん、宮本さんと、後の任天堂社長になる岩田さんと、
うん、
糸井さんの3人で対談してる記事があって、
う
ん、ちょっと見てたんだよ。で、なぜ中止にせざるを得なかったのかっていう話をしてるのもあって、
うん、
理由とかいうよりも、うん、その理由に、その中止に至るまでにどのようなことを思ったのかが結構赤裸々に語られてて、俺は今聞いてもハッとするようなコメントが多かったです。
あ、そうなんだ。
で、その中で、多分みんなが一番最初にマザーに思うこと、っていうのは、
うん、
マザーらしさっていうものが多分、おのおの皆さんあると思う。ってことを前提にお話しさせていただくけど、
うん、
まず、糸井さんが、マザーを作るときにやろうと思ってたこと、
うん、
大食堂で食事をしているのでありながら、専門店の味があるようなゲームを作りたいと。
ほうほうほうほう。
なんだけど、作ってる最中って、
うん、
ゴールは頭の中にあるんだけれども、あれも、うんうん、あれができる、これができるっていう取捨選択をしていくわけだよね、ガイハス。やれないことはないから実現を求めようとするとか。ある中には、
うん、
最終的にでも糸井さんがその時に思ったことは、夢、それを夢としてコメントしてるんだけど、
お
夢には歯止めがいるんだなっていうことを思ったっていうことも言ってんのよ。そう、要は収集がつかなくなるってことだよね、これね。
なるほどね。
そう、その時の話の中で宮本さんは逆に、
うん、
ゲームは言ったら完成しないものだっていうことも言ってんのよ。要は今は追加アップデートでどんどんアップデートができるけれども、この当時はできたものがパッケージとして商品になるから。
そうな。
それが要はどこまでが要は完成品なのかっていうものを言ってしまうと、すべてがじゃあもう何も手をつけるところがないっていうものは基本的にもう存在しないもんだっていうことを言ってたりもするのよ。
ああ。
そう。で、その時にマザー3のインタビューでさらに宮本さんが言ってたのは、どっちかというと、その丁寧にこういう製品ですっていうものをリリースするよりもマザーらしさを表に出したいみたいなことも言ってた。という中で、じゃあ実際マザーをやった人がじゃあマザーに思うことって何なんだろうっていうのもちょっと実際今回1位やってて思ったんだよね。
はあ、はあ、はあ。
あの当時で言うと、
うん、
画期的なものがめちゃくちゃ多かったっていう解釈に至る、俺は。
はいはいはいはい。
まず、実際の RPG ってさ、
うん、
フィールドがあってさ、 街があってさ、
うん、
でフィールドと街ってもう別のものとして扱ってるもの普通だったじゃん。
そうね、街のなんか小さいイラストに触れると、
うん、
街の画面に移行してっていうね。
そうそうそう、
うん、
まずそれないし、
ないからね、急に街に入るからね。
そうそうそう、
うん、
だから今でいうシームレスの状態なわけなんだよね。
もうオープンワールドですよ。
そうそう、まあオープンワールドって便利な言葉になっちゃうけどね。
そうな。
まあ、あとなんかそのやっていく上で、うん、マザーをやるにあたって一番最初に思うことってまず主人公の名前だから僕の名前だよね。
あ、自分自身のね。
そう、
うん、
あと友達の名前とか決めていくじゃん。
うん、
の中で1に関して言うと、
うん、
俺これ俺どっちかっていうとゲームの名前決めるときって自分の身の回りの名前で決めるから、
ああ、
俺それで もちろん主人公は僕はだからカジーにしたんだよ。
はいはい、
で友達の名前をまあだからせっかくなんでタッサン入れて、
うん、
もう一人あとよく話に出るイツキを入れて
あ
したらさ、
うん、
まあこれちょっと軽いシナリオのネタ版になるけどさ、
はい、
タッサンって名前をつけた友達はさ、うん、あの、うん、いじめられててゴミ箱に隠れてるっていうところから始まってさ
あー、そっちにしたか
イツキはグレてるしさ
そしてその二人は一緒には戦わない
って。そうそう。ええってなるよね。びっくりしたよ。
こういう関係なんだってなるからね。
まあ、こういう時にあの、本当の友達の名前を入れて、
うん、
俺は悪いことしたなって思っちゃった
の。あ、そう、うん、いいんじゃない
逆に、
うん、
友達の名前入れて、へえ、ざまーって思った人もいるのかなとかさ。
いるかもしれないね。
まあ、っていう話もちょっといろいろ思ったりしたんだけど、
うん、
まあ、改めて俺が思ったことは、
はい、
その、特に俺は3はまだやってないから、わかんないんだけど、
うんうん、
1と2をやった時に思ったのは、そのなんか、あ、マザーってこんなんだよねっていうことを自分なりきに解釈した結果、そういうことを思ったっていう話になります。
なるほど、なるほど。
改めて、タサンだって2はめちゃくちゃやった上で今回1をやったじゃないですか。
おうん。
1、どう印象を受けました？
ね、2で、あ、こういうの RPG として珍しいなっていうのは、
うん、
もうすでに1でやってたんだなっていうのがあったかな。さっきのその街のシームレスもそうだし、
うん、
まあ斜め移動もありき、
うん、
あと文章の独特さっつうの、
ああ、はいはい、うん、そうね、そうね、
ああいうのを全部や2でやってて、うん、あ、すごい面白いなと思ってたところが、うん、もう1からすでに作られていたんだなっていうね、まあやっぱりそれがマザーの世界観なんだろうなっていうのがあったかな。
はいはいはいはいはい、うん、その他で言うとテキストで言うと、
うん、
糸井さんらしさっていうのは正直俺あの糸井さんの著作を読んだことがあるわけじゃないからさ、
うんうん、
分からないんだけど、
うん、
すごいどっちかというと、
うん、
衝撃を与える感じの、まワンで言ったらダイレクトにちょっと怖い体験を出してくるんだよね。
ああ、
俺はそう思う。そのなんか大人たち全員がさらわれてる街があるとかさ、
うんうん、
あったりすんのよ、
うん、
それって子供の自分にやった時に多分俺たち実感してなかったと思うんだよね。
ああ、そうね。
大人になって改めてそこに思いを馳せてみると、
うん、
え、とんでもねえことになってないって思ったりもするのよ。
割とね、それで明らかと生きてるからね、皆さん。
そうそう、もあったりするんだけどね。
うん、
まあ、っていうのを、なんか、やって、改めて大人になってもなんか、ハッとするようなことがたくさん詰め込まれてるゲームだなっていうのが正直思ったゲームでもありました。
やる年代によって見方が変わるかもね。
そう、うん。という意味で、だから、まあもちろんね、子供ができるゲームでもあるけれども、大人がやっても楽しめるっていうのは、もう絶対これ悪い言葉じゃないんで。
そうです。
ぜひやってみていただきたいなと思います。
テレビゲームの中林。
国内外問わず人気を得ているマザー。開発が非常に難産したとされるエピソードが多く、2は後の任天堂社長岩田氏の今あるものを活かしながら手直ししていく方法だと2年かかります。1から作り直していいのであれば半年でやりますという名言。3ではスーパーファミコン用ソフト予定から新世代機へ開発移行していく紆余曲折などが原因で開発中止が発表されましたが、後にゲームボーイアドバンスで発売。日本一難産したゲームとも言われております。タイトルごとに多くの裏話を見聞きでき、たくさんの苦難を知ることができます。さて、世界的大ヒットしているゲームの生みの親たちをも多大な影響を受けたと語る今作は、どのように生まれたのでしょうか。今作は、喘息持ちである糸井氏が病床の中、ゲームを遊びながら時間をしのいでいたそうで、その時にドラクエにハマったことがきっかけと話しております。クリア後のスタッフロールを見ながら、なぜ自分はゲームを作る仕事をしていないのかとやきもちを焼いてしまったと言います。そして、 RPG のお約束を覆すことを想像する日々を過ごし、ふとスピルバーグがゲームを作ったらどうなるのかを考え、アイデアをノートにしたためていったそうです。そういった経験を踏まえ、出演したテレビ番組などでゲームの良さを語ったりしていたところ、任天堂からサジェッションの依頼が届き、直接マザーのアイデアをプレゼンできる機会を得ることができたといいます。良い反応が得られると思いプレゼンをした結果、非常に反応はドライで、後日いいかもしれないができるかどうかは別と断じられたと話しています。しかしそれはアイデアを真摯に受け止めてくれていたからであり、後に任天堂から開発チーム結成の連絡があり、千葉県は市川市のアパートの一室を拠点として開発がスタート、そして発売となりました。作風とインタビューを様々見聞きした解釈ではありますが、糸石の思いにゲームと現実の境目をできる限り排除するための試みが見えました。詳細は伏せますが、独特の方法でプレイヤーがゲームに語りかけられているような、いつの間にかゲームの中に自分が存在している感覚を与えてくれ、優しくもあり切なく重いシナリオを体験させてくれます。マザーらしさはプレイヤーおのおのあるはずですが、今作でしか味わえない思い出を作ってくれるのだと思います。皆様も自分ならではの思い出を作ってみてはいかがでしょうか。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が、
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage Alpha。
この番組は Alpha 公式サイト、ポッドキャストアプリ、 Spotify、 Amazon Music などでお聞きいただけます。当番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でも気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームやツイッター公式アカウントへのダイレクトメール、もしくはツイッターのハッシュタグ、ローマ字で中林、またはテレビゲームの中林をつけてつぶやいてください。番組公式アドレスは中林アットマークアルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。さあ、次回174号店、こちらでございます。
はーい。
クロノクロス。
おー、しっかりと2割を突破してきましたね。
突破してきましたね。
はい、うん、ということで、ね、RPG でございます、はい。ただ俺これね、トリガーはめちゃくちゃやったんだけど、クロスやったことないんだよな。
同じくでございます。
はい、うん、ということで、じゃあこれはね、あの、配信日に、はい、
そうですね。リマスターが。リマスターが配信されますので。
はい、まずそちら
しいな。
まずね、そちらをね、購入してやっていけたらなと、個人的に思っておりますけれども。ね、はい、まあ、その他にもね、皆様からのお便り大変ね、多くいただいてご紹介できないのが大変心苦しく思いますけれども。
はい、しっかりと目を通させていただいております。はい、
あとね、他にもね、まずは今回、並走していただいたリスナーさん、ミスラさん、キミヒコさん。クリアされた方もいらっしゃれば、ちょっとクリアできなかったって方もいらっしゃいますけれども、うん、本当にね、我々の番組の企画にお付き合いいただきまして、本当にありがとうございます。次回174号店は、クロノクロスということで、お送りしていきたいと思うんですけれども、他にもね、アルファの番組、特にテレビゲームの中林、
うん、
家が建つと有名な、ね、ちょっとね、ここら辺で、ね、ちょっと口うるさく入れていこうかと思ってるんですけど。
おー、なるほど。
はい、うん、番組オリジナルステッカー、はい、ご用意しております。よろしければね、ALFA ラジオで検索していただいて、アルファのグッズショップありますので、そちらの方検索していただけたらなと思います。
よろしくお願いします。
はい、またね、皆様からのコメントご紹介できる機会があれば、どしどし、ご紹介していきたいと思ってますので、また今後ともよろしくお願いをいたします。はい。では、174号店でお会いいたしましょう。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。